宿泊アメリカンライフ。宿泊アメリカンライフポッドキャストエピソード93。こんにちは、うたこです。このポッドキャストではアメリカ生活、海外生活をする中で感じていることや苦労していること、世間話や愚痴などを話して共有しています。さて、なんかね、最近私忙しいんですけど、なんでだと思う？バタバタしているんですよ。昨日の夜なんて私としたことが、ビールを飲みながらね、寝落ちをしてしまって、ビールまだね、朝起きたら残ってたんですよ。そんなことね、ないのに普段。いや、ちょっとね、疲れているのかなと思うので、しっかりと睡眠時間取りたいと思います。はい、今日のエピソードでは、年末から我が家に滞在してくれていたお友達のいくこさんとの、出かけた話とか、一緒に過ごした期間で私が感じたことなどをお話ししています。その他アメリカあるあるも予定しています。皆さん最後まで聞いてくださいね。それでは本日もポッドキャストスタートします。はい、最近のエピソードを聞いてくださっている方ならご存知かと思いますが、この年末年始、正確に言うと12月の上旬から1月の中旬、つい最近まで日本からの友達のいくこさんが我が家に遊びに来てくれていました。トータルで6週間滞在してくれていたんですけれども、ちょうどね、前の仕事と新しい仕事の間の、充電期間ということで、今回はゆっくり長く時間が取れてカリフォルニアを満喫して帰ってくれたんじゃないかなと思っています。いくこさんが来てくれて一緒に時間を過ごしたことっていうのは、私にとってもすごく楽しくて、今そのいくこさんが日本に帰ってしまった、今でさえもこうまだね、良い影響を今も毎日感じている、そんな気がしています。で、いくこさんの滞在中ね、いろんなところに行きましたし、いろいろしましたし、あとは私がね、一緒にいて感じることもいろいろあったので、今日はそのお話をしたいと思います。で、知ってる方もいるかもしれませんが、私はタップダンスを前からやっていて、その今回来てくれた友達のいくこさんとは東京のタップダンススタジオで出会いました。何年前かな、もう結構前で、正確に何年前か忘れちゃったんですけど、その当時私はスタジオの講師の一人で、でいくこさんが新しくタップをやろうと生徒さんとしてスタジオに来てくれたんですけど、その後仲良くなってね、で今に至ります。まずざーっとね、今回滞在中にどこに行ったか何をしたかなんですけど、大きなお出かけしたことだと、サンフランシスコにまず一泊ですが、プチ旅行に行きましたね。朝一でね、まだ混む前にゴールデンゲートブリッジに行ったんですけど、サンフランってね、曇っていることが多いんですけど、幸運にもその日はね、とっても晴れていて、ブリッジがね、とっても綺麗に見えました。で、1日目はね、その後モマに行ったり、あとちょっと買い物をしたり、ユニオンスクエアにも立ち寄ったりしてね。で、翌日2日目は、デヤングミュージアムに行って、あとサンフランシスコといえばの、ケーブルカーに乗ってね、フィッシャーマンズワーフに行ったりとか、で、フェリービルディングにも行ったし、で、帰りに最後にね、ツインピークスっていうとっても夜景が綺麗なところがあるんですけど、そこに寄って夜景を見て、で、我が家に帰ってきました。一泊で短かったんですけど、とってもね、満喫した感がありますね。で、我が家からサンフランシスコ、ゴールデンゲートブリッジのあたりまでは道路がね、スキスキであれば2時間から2時間半ぐらいで着くんですよ。なんかね、普段感じているよりも近いなって改めて今回思ったので、これからもちょくちょくサンフランね、フラフラしに行きたいなって思っています。 であと、クリスマスの翌日には、キャンプにも行きました。うちの旦那と私とゆっこさんで3人でね、あのビッグサーっていうカリフォルニアの一番東側の海岸沿いのエリアがあるんですけど、そのちょっと下のあたりの、サンシミオンかな、これ発音合ってるか分かんないんですけど、サンシミオンっていうエリアのキャンプサイトに行ったんですけど、これがまた良いところでね、あのキャンプサイトからも海が見えますし、あと夕方ちょっと車を走らせてサンセットを見に行ったりしました。普段私あのうちの旦那さんと2人でキャンプをしているので、友達と一緒にキャンプをするのって実はこれが初めてで、とってもね楽しかったです。でもちろんねキャンプ一泊して泊まって、で家に帰ってくる途中ではねビール屋をはしごして帰ってきましたよはい。で、年末年始は毎年恒例となりつつあるサンディエゴに今年は育子さんも一緒に行ってきました。で例年のごとくマットとハリーの家に私たち夫婦の仲のいい友達の家にお世話になったんですけど、今回も、2人とあと私たち3人と5人で一緒に街をブラブラしたりとか、あとはサンディエゴで有名なね大きな公園であるバルボアパークに行ったり、サンディエゴのダウンタウンやガスランプをブラブラしたりとか、まあ、もちろんビール屋にも行きましたし、で最終日はラホヤっていうとっても素敵な海辺のエリアにも立ち寄ってで帰ってきました。でサンディエゴは、まあ、いつもそうなんですけど車で行ったんですが、その帰り道に立ち寄ったビール屋やあとはビーチもとってもよくって、これまたねこの年末年始のサンディエゴ旅行大満喫の楽しい旅になりました。はい。で年が明けて1月の上旬にはね、いっこさんと私の2人だけで女子旅ってことでね、カリフォルニアの州都であるサクラメントに一泊旅行に行ってきました。そう、皆さん知ってますか？カリフォルニアの州都ってね、サンフランシスコでもなく LA でもなくね、サクラメントなんですよ。なんかねちょっと意外よね。意外じゃないですで、まあ2人でじゃあ女子旅しようってなった時にどこに行こうかなって相談してて、最後にねサンタバーバラとサクラメントの2つに絞ってどっちに行こうか迷ったんですけど、まあ私も行ったことがなかったのでサクラメントに今回はしまして、でこれがね大正解でとっても楽しかったです。まあ、大きなお出かけだとそんなところですかね。まあそれ以外だとね、あとは我が家の近く、うちの近くのエリアでもいろいろお出かけしまして、そう結構ね観光地でもあるんでね、うちの周り家から一番近いアメリカの国立公園であるピナクルズナショナルパークにハイキングに行って洞窟探検をしたりね。で、まあ、そこでね食べたね育子さんお手製のサンドイッチが美味しかったな、忘れられないな。なんかねチキンが入ってたのちょっとねサンドイッチまた作ろうと思います。はい。まあ、あとはモントレーという小さな海辺の町なんですけど、モントレーは水族館が有名なので、まあ、その水族館にももちろん行きましたし、あとはビッグサーのね大パノラマの海も眺めに行ったし、ビーズミュージアムっていうすんごい数のビーズのコレクションを所有するビーズ博物館にも偶然行けたし、あとはまあもちろん海がある町なのでねビーチにも行きましたし、そしてタップのレッスンも一緒に受けたりもしました。もうね盛りだくさんだったんですよね。あとビール屋さんなんてねもう数えきれないほど行きましたし、タップも一緒にたくさん踊ったし、あとはスリフトストア、私の大好きなスリフトストアで一緒にたくさん買い物をしたのも楽しかったです。今回の旅でねいくこさんもスリフトストアにハマってねなんかすんごい買い物してましたよまあ今思い返してもねなかなか我々アクティブに動いたなっていう感じがするんですけど、本当盛りだくさんでめっちゃ濃い1ヶ月半でしたね本当に。はい。でいくこさんが来てくれて一緒に過ごしてって思ったのは、やっぱりね いろいろ感じていることとか考えとかを話せる友達っていいなって、それが一番思いました。こう自分にプラスの影響を与えてくれる友達というか、引き上げてくれる感がとってもあって、もちろんこっちで出会ったあの友達とか知り合い、あとお世話になっている人とか もう素敵な人たちばかりなんですけど、やっぱりね、その前に以前に一緒に共通点、まあ、私たちだとタップダンスなんですけど、共通の興味があって出会って、そこで濃い時間を共にしてっていう、そういう過去がある、過去があるっておかしいのか、まあ、そういうなんかこう歴史がある、そういう友達ってやっぱ違うのかなってね、改めて強く思いました。その一緒にいて、別にタップのことじゃなくても、会ってなかったここ数年の出来事とかね、今悩んでいることとかこれからのこととか、何を話していてもしっくりくるというか、しっくりくるまあそういうこう何を話していても、あ、私この話を彼女にしたいなと思うし、向こうの話も聞きたいなって思って、なんかそういうのがね、あ、やっぱいいな、前からの友達ってみたいなそういうことを感じましたね。で、来る前からね、楽しみにしていたことなんですけど、ポッドキャストでも少し話したんですが、いくこさんってね、とってもクリエイティブなんですよ。アートが好きだし、考えることもね、とっても独創的で、で、まあ、最近アメリカに来てからここ数年、クリエイティブなことからね、ちょっと遠ざかっていた私にね、刺激を与えてくれるんじゃないかなって、すごく期待していたんですけれども、いやー、刺激を受けましたね。まずね、ある日私だけが外出していて、いっこさんお家にいて、ある日帰ってきたら、我が家のリビングルームの壁にね、クリスマスツリーがマスキングテープでね、出来上がっていて結構でかいやつね、が出来上がっていて、あとは気づいたらね、トイレの壁にもね、クリスマスのデコレーションができてたりとかね、あといっこさんがその使っていたスペースに大きな板を置いて、なんかこのアメリカ滞在中のね、カレンダーとかやりたいことリストとか、あの出先でもらってきた可愛いものとかをね、なんかその大きな板にね飾ったりしてて、なんかそう、我が家がね、ちょっとね、なんかこうクリエイティブレベルがね、いっこさんの滞在中上がっていた気がしますね。で、日本からわざわざね、メロディオンを持ってきてめっちゃ吹いてたりとか、面白いでしょある日海辺で一人でね、いっこさんがメロディオン吹いてて、そこで話しかけられた人と友達になって帰ってきたりとかあってあとはなんか自分の絵を描くこともいっこさん好きなんですけど、自分のイーゼルをね、わざわざこれまた日本から持ってきて、でキャンプに行った時に、なんかその場でインスピレーションを受けて、太陽の下であのイーゼルとなんか板と紙を取り出して絵を描いてたりとかして、あとは自分でね、このこっちでやっているデッサン会の情報を見つけてきて、一人で参加しに行ったりとか、書道の道具を持ってきて、私たち夫婦も含めて一緒に書き初めしたりとか、なんかね、いやすごいんですよ、すごいよ、いくこさん、あんたはすごいなんかね、やっぱちょっとね、違ったんですよね。それからなかなかあのキャラの立っているね、赤縁のサングラスをいっこさん持ってきてたんですけど、ふとしたきっかけでそのサングラスをかけた状態で写真を撮るということに、まあ、この滞在中ハマりだして、めっちゃね、その赤いサングラスをしている写真を、まあ、今回撮ってて、で、まあ、もちろん写真を撮るのは一緒にいる私なので、私のカメラロールの中がね、サングラス姿のいっこさんばっかりになったんですけど、でね、そのね、サングラスの写真がすごくシュールでいい写真ばかりなんですよ、まあ、今時の言い方で言うとすごい映える写真ばかりで、まあ、近いうちにね、そのサングラス姿にフォーカスしたインスタのアカウントをいっこさんが開設するって言っていたので、まあ、公開された時にはね、皆さんにもお伝えしますので、ね、ぜひそのシュールな写真たちを見ていただければと思います。すごいいい写真ばかりだから。まあね、私も日々ね、バタバタ忙しいからとかって言ってないで、まあいろいろとクリエイティブにね、創作活動とか、なんかこう自分のインスピレーション 受けたことを大事にね、生きていきたいなって、生きていきたいってちょっと大きな括りですけど、改めて思いました。まあね、楽しいが一番ね、本当思いました。はい。であとはね、もっとフットワーク軽く、何にでも興味を持って好奇心旺盛に行きたいなとも今回思わされました。まあ、旅行中だったっていうのもあったと思うんですけど、とにかくね、いくこさんフットワークが軽いんですよ。軽すぎなんじゃっていうぐらい軽いんですよ。あと人を引き寄せる力があるというか、なんかその好奇心が高くて、あとコミュ力が高くて、なんかどんどんね、人を引き寄せるんですよね。で、英語が特別流暢なわけでもないんですけど、いくこさん、なんかね、滞在中結構こう一人行動をしていた時間があったんですけど、いくこさんがね、私が用事がある時とかで何度かね、そのまあ別々で行動をしていて、まあ、どっかにそのいくこさんをピックアップに迎えに行って、その帰ってきた時に何度かね、あのね、今日友達ができたって言ってね、帰ってくるんですよなんかそのさっきも言ったんですけど、海でメロディオンを吹いていたら話しかけられたとか、あとビール屋で一人でビールを飲んでたら友達になったとかって言って、なんか一緒にセルフィー撮った写真とか見せてくれたりとか、あとストリートミュージシャンに声かけて一緒にタップ踊ってセッションしてきたとか、すごくないですか？なんか人間力だなってね、本当思いました。で、あとはね、美術館にフラッと一人で立ち寄ったら、なんか今晩パーティーがあるよって教えてもらったからちょっと行ってくるとかねお友達になった人にランチに誘われたから一緒に行かないとかね、なんかミュージシャンの人に今晩どこどこのカフェでタップのパフォーマンスできる機会があるけど来たらって言われたからちょっと行ってくるとか、とにかくフットワークが軽くて、いやね、毎日疲れたとか私言ってちゃダメだなって、私ももっとね、フットワーク軽く行動的にならなくちゃなって思いましたね。私もね、どちらかというと比較的アクティブに日々過ごしていると自負してはいるのですが、なんかいくこさん見てたらね、私の何倍も上を行く人で、いやマジ尊敬しましたね。こう人生一度きりでね、この今の生活スタイルもいつまで続くかわからないじゃないですか。今目の前にあるチャンスっていうのは今だけかもしれないですし、そう考えるとね、気になったこととか興味のあることには積極的になっていかないとねって本当思いました。人との出会いを大切にして、与えられた機会を大切にしてって、なんかすごく基本的なことなんですけど、もっとね、心に留めて毎日暮らしていきたいなって思いました。で、そんな育子さんが今回来てくれたからできたこととか広がったこともあって、まあ、例えばタップダンスのレッスンを受けに行ったことなんですけど、私のもともとこっちの知り合いのタップダンサーに紹介されて、いいよ、ここすごくいいよって言われていたタップのクラスがバークレーという町にあったんですけど、まあ、そのバークレーが我が家からね、まあ、ちょっと離れているっていうのもあって、気になってはいたもののずっと行けてなかったんです。まあ、でも、まあ、今回そのサクラメントに女子旅に行くってなった時に、まあ、ちょうどルート的に寄っていけるから、そのタップクラスに受けに行ってみようよって話して、で、まあ、受けに行ってきたんですけど、そのね、クラスがレッスンがとってもよくって、なんとね、次の週も連続でまた受けに行ったっていうすごく2人とも気に入りました。これはね、今もういくこさん帰っちゃったんですけど、間違いなくこれからも、まあ、さすがに毎週とはいかないですけど、1ヶ月に1回ぐらいはね、個人的に私だけでも受けに行こうって思っています。まあ、そのタップダンスそのものについても、なんていうのかな、うまく説明が、自分の中の気持ちの説明ができないんですけど、ちょっと自分の中でタップダンスに対する気持ちが変わった気がして、せっかく私タップ今までやってきたんだから、もっと頑張ろう、そしてもっとね、そのタップダンスそのものを踊るってことを大切にしていこうって、なんかちょっと思って、その考え方というか姿勢というかが変わったんですよね。で、いくこさんは私よりも後にタップを始めたんですけど、タップ愛というか、 そういうものは私よりもすごく深いなって思って、だから私もね、もっとタップダンスをこう愛していきたいなって思ったんです。でこれはすごく良い気づきで、ありがたくて嬉しいなって思いました。その東京のスタジオを離れてアメリカに来て、でこっちってその同じスタイルというか同じ思いでタップを踏める仲間っていうのがそんなにいないので、なんか前感じていたわタップ好き楽しいっていうところからなんかちょっと離れてたんですよね、この数年。だけどまたその以前の仲間と一緒にタップをしたり、タップの話をしたり、タップのレッスンを受けたりすることで、なんかねすごく変わったんですよ。うまく説明できないんですけど、とにかくね変わったのそれがねすごく嬉しいなって思いました。まあすごい話が長くなってきたんですけど、あとねまだまだ話したいことがあるんですけど、食べ物もなんかちょっと影響を受けて、今回家でご飯をみんなで食べることがたくさんあったんですけど、いくこさんがよくご飯作ってくれて、で私が普段作らないメニューがねあったりとか、食材使わない食材があったりとか、あーこれも美味しいな、こんな食べ方もいいなみたいな、レパートリーがねすごく増えた気がします。こういう気づきもねいいよね、すごく。まあ、とにかくね本当いろんなことがありすぎて、いろんなところに行きすぎて、いろんなことをしすぎて、で私もいろんなことを感じすぎて喋りきれないんですけど、でも本当に本当に楽しかったです。いくこさんまた来てねそしてねこれを聞いている日本のお友達たち、どうぞねいつでも我が家に遊びに来てください。来てねサンフランのね、サンフランシスコの空港まで来てくれれば迎え行きます。で狭い家でね結構放置時間が多いですけど、どうぞ我が家にステイしてくれていいので。そうで、まあ、今回ね旅行に行った話とか、あとはうちの周りのエリアでねいろいろやった話とか、写真を結構撮ったので、それをスライドショーにして写真見ながらね、こんなことがあったとか、ここに行ったとか、ここではこんなことが面白かったみたいなのを、まあ、こういうポッドキャストみたいな感じで話すビデオを作ろうかななんて思ってて、こうスライドショープラス説明っていうか、私がこうダラダラ話すビデオを作ろうかなと思ってて、それをビデオを作って YouTube にでもアップロードしようかななんて思っているんですが、皆さん興味ありますか誰も見てくれないとちょっと寂しいけどね。でもまあうちのお母さんとかにね見せたら多分喜ぶと思うんですけど、出来事をねいろいろ話したいんですけど、まあ、旅行系だったらね写真もあった方が面白いかなと思って、ふふふまあ近いうちに作れればなって思っているので、まあ、できたらまたお知らせしますね。はい、ということで今回はすごく長く話したんですけど、日本からの友達いくこさんが滞在してくれていた時の話をいろいろしてみました。アメリカあるある。はい、このコーナーではアメリカに住んでいる皆さんが、ああそうわかる、うんそれよくあるわと共感するであろうアメリカ生活についてのあるある話をシェアしています。それでは早速参りましょう。今週のアメリカあるあるはこちら、ドルルルじゃん。日本では定番のシャウエッセン的なソーセージ、お弁当に入れたりするあれですよ、あれ、あのサイズのソーセージがアメリカにはない、ないないないない。はい、まあアメリカあるあるではなくてね、今日はアメリカないないなんですけど、これねすごく不思議な話なんですよ。本当ド定番のソーセージ、まあウインナーって呼ぶ人もいますよね、人差し指ぐらいのサイズのやつ、あれがねアメリカには売ってないんですよ。アメリカでソーセージっていうと大体が大きなやつ、ホットドッグにドーンって入ってるような、あの大きさのやつなんですよ。あれが定番なんです。で、ミニソーセージってなると、日本で売っているその一般的なね、ちょうどいいサイズのソーセージを通り越して、ほんと人差し指のね、 第二関節ぐらいまでのね長さの本当ミニミニのソーセージだったら売ってるんですけど、あの普通の私たちがねイメージする日本の普通のソーセージのサイズがね売ってないんですよ。こうちょっとねお弁当に入れたい時とか、ちょっと炒め物に入れたいとかね、オムライスを作る時に少しだけ輪切りにして入れたいとか、そういう時にね困るんです。まあね、その第二関節ぐらいまでのミニサイズを時々買っているんですけど、やっぱりね日本の慣れ親しんでいる定番サイズがね使いやすくていいなと思ってます。なんでなのかな、なんでないんだと思います？売れると思うんですけどね。でもまあアメリカ人だからね、がっつりねソーセージガブリって食べたいのかなってまあそういう理由なのかなって感じですけど、あとこっちで購入できるソーセージっていうと、あのソーセージリンクスっていう、あの朝ごはんとかに出てくる細くて長いソーセージがあるんですけど、あのなんていうんですかね、ソーセージリンクスだとそのあのプリ調理されてない、プリ調理ちょっとねもう言葉が分かんないんですけど、あの例えばシャウエッセン的なソーセージだと、まあボイルしたり焼いたりして食べると思うんですけど、もともとのソーセージ自体ももうその調理済みでしょ。だからあのまあ茹ではするし焼きもするけども、そのまま食べたとしてもまあ生ではないでしょ。でもそのソーセージリンクスっていうブレックファスト用のソーセージはあの調理されていないので、まあ、それをこうフライパンで焼いて食べるんですけど、あれがね結構美味しくてね好きなんですよね。前まではねそれほど私そのブレックファストソーセージ、ソーセージリンクスそんなに興味がなかったんですけど、うちの旦那さんがすごく好きでお弁当とかにもよく入れるんですけど、あちなみに、ね、今日のお弁当にも入れましたよあの味がね濃くてしっかりしてて、たまに食べるとああ美味しいなって思うんですよね。あの日本人だからかもしれませんけど白米にも合うし、あとはねあのトーストとか、あとあのイングリッシュマフィンとかとね一緒に食べるとね最高に美味しいです。まあということでね、アメリカに住んでいる皆さん、日本人の皆さんはねソーセージのサイズあれって思いませんね。もしもあの日系のスーパー以外で日本のサイズのソーセージ売ってるよとか、この商品どうっていうのがここに買えるよみたいなね、そういう情報をお持ちの方がいましたらぜひぜひ教えてください。はい、ということで今週のアメリカあるある、もといアメリカないないは、日本で買える定番のソーセージ、あのサイズがアメリカには売っていないでした。宿泊アメリカンライフポッドキャストエピソード93、今回もここまで聞いていただきありがとうございました。このポッドキャストでは皆さんからのご意見やご感想、各コーナーへのメッセージを募集しています。ポッドキャストと直接関係がなくても、皆さんの海外生活体験談や悩んでいること、最近の出来事など何でも構いません。もちろん日本の皆さんからのメッセージも大歓迎です。メッセージの宛先は宿泊アメリカンライフのウェブページ、インスタグラム、ツイッターよりお願いします。それぞれ宿泊アメリカンライフ、数字で4989、アルファベットでアメリカンライフ、宿泊アメリカンライフで検索してください。そして、YouTube にも同じ宿泊アメリカンライフという名前でチャンネルを持っています。毎週同じエピソードを、YouTube にもアップロードしていますので、 YouTube の方が聞きやすいぜという方がいらっしゃいましたら、ぜひぜひ、YouTube で聞いてください。あと日本語を勉強中の皆さんも、何名かあのこのポッドキャスト聞いてくださっているのを知っています。私の、宿泊アメリカンライフのウェブサイトにですね、日本語のスクリプトを用意していますので、ぜひぜひ勉強に使ってください。はい、ということで本日のポッドキャストはここまでとなります。皆さんまた次のビデオでお会いし、ビデオ皆さんまた次のエピソードでお会いしましょう。さようなら。 See you。